第5回心の言葉大賞中学生の部特選心の声。福岡市立城南中学校2年堀江浩二。母さん、ごめん。僕は唇をかみしめ、あふれこぼれそうになる涙を必死でこらえながら母の胸に顔をすりつけていた。母は、いいのよ。だってこうちゃん、ここまで諦めずによく頑張ったじゃない。と、僕の頭を撫でながら優しい言葉を返してくれたが、大粒の雫が背中にポトリポトリと落ちてきた。あ、夢だ。浩二君、浩二君、わかるかい？手術は終わったからね。と、主治医の先生が僕を呼ぶ声で現実の世界へ引き戻された。まぶたを開けると、真上の大きなライトの光を遮るように、緑色の術衣を着た数人の先生や看護師の顔が僕を覗き込んでいた。手術室のドアが開けられると、そこには家族みんなが待ち構え。コージ、大丈夫か？コージ兄ちゃん、痛くなかった？と、父や妹、兄が次々と声をかけてくれた。母は、冷え切った僕の手をぎゅっと握りしめた。その手から伝わる母の言葉を感じながら、僕は再び眠りについた。2週間前だった。この13年間、母と僕の二人三脚で頑張ってきたトンネル工事に土砂崩れが起こったのは、2ヶ月前、トンネル完成の気管口閉鎖手術で一度は開通し、家族全員でオープニングセレモニーまでして喜び合った。しかし数日後、母が僕の睡眠中の呼吸状態の異変に気づき、しばらく通院が続いた。なんとかこのままみんなと同じように口と鼻から呼吸し、声が出せるようになりたいと願い続けたが、僕の体が絶望を受け入れてくれなかった。超未熟児で生まれたため、人工呼吸器のお世話になって1年後、気管切開手術を受けた。喉の気管に穴を開け、気管口からチューブを通して呼吸する生活を13年ずっとし続けてきた僕の体。急にチューブを外し気管口を塞ぐから、さあ今から口と鼻に空気を通して呼吸するんだよ、と言い聞かせても、体の方が戸惑い四苦八苦していた。なんとも悔しい。なぜだよ、僕の体よ。お前は僕の気持ちを汲んでくれないのか？これまで一緒に病気と戦ってきたじゃないか、と責め立てたくなった。おそらく母も同じ思いだったに違いない。病院の診察台に横たわる僕の目の前で、先生が、お母さん、発声は一生厳しいかもしれませんね。やはりもう一度気管口を切開しましょう、と話すと、僕に背を向けていた母の肩がストンと落ちた。母は僕が生まれてから片時も僕のそばを離れたことがなかった。妹たちの幼稚園の送り迎え、産官懇談から買い物まで、いつも重い吸引器を肩から下げ、就寝中も僕が隣にいた。気管切開のため、常に医療行為である吸引が必要な僕は、学校へ通うにも母と吸引器の存在が不可欠だった。そのために、母は毎日僕と学校へ通い、少しでも早く言葉が発音できるように言語訓練にも行っていた。そんな母に、僕は約束していた。 言葉で交わすことはなかったけれど、母さん、きっと大声出して、産んでくれてありがとうって叫ぶからね、という思いを胸に、今まで頑張り続けた。夢は、まさに僕の心の声だった。このすべての出来事が、夢であり続けてくれていたら、どんなに救われただろうか。だけど、母さん、僕諦めてないよ。壊れたトンネルは、復旧作業さえすれば、また開通できるよね。もう一度チャレンジするから、もうしばらく見守り続けてくれるかな。